京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けする時間です。さあ今日はこちらの方にお越しいただきました。自己紹介お願いします。
こんにちは、彦坂俊明です。美術作家をしていまして、今は京都市京セラ美術館で個展砂の話を開催中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
彦坂さんは、京都美術、
京都芸術大学。
あ、そうだ、京都芸術大学。もうそこから間違えちゃった、はい、ごめんなさい、失礼しました。
今そうですね、
そうですね、はい、京都芸術大学で教えてもいらっしゃる、
はい、そうですね、子ども芸術学科という学科で教員としても働いています。
そうなんですね。で先生もされていて、はい、ご自分の芸術活動もされているっていう感じなんですね。はい、はい、もともと京都の方なんですか？
いえいえ、愛知県出身で、大学の時に京都造形芸術大学、今の京都芸術大学に入って4年間京都で過ごしています。
あ、じゃあ学生の時に京都にいらっしゃったっていう経験があったわけですね。はい、そうなんですね。京都でお好きなところとかあります？
困っちゃいますね。でもやっぱり、まあ人と歩くの好きなので、鴨川とか、はい、まあ、いろんなとこ友達と歩いたりはしています。
やっぱり歩かれるんですね。
そうですね。
やっぱりって言ったのはなぜかというとですね、はい、今ご紹介いただきましたそのね、個展をされているんですけど、はい、ちょっとそこが歩くとかいろいろそういうところ ね、 ね、関わってくるんですよね。はい、でどこからお話しようかな、まあ、でもその個展のお話からにもちろんしましょうか。はいはい、今京都市京セラ美術館のザ・トライアングルという、展覧会場があるんですけれど、はい、今までも何回かこの京都市京セラ美術館アートカフェタイムの中ではご紹介したんですけど、新しくね京都市京セラ美術館ができまして、はい、そうですね、正面に立つと左手の方に、
そうですね、正面、そう、はい、向かって左
です、ね、北側っていうかな、はい、のところにこう、ね、三角形のガラスの、はい、こう建物みたいになってるんですよね。 で、そこがザ・トライアングルというところで、はい、1階はそういうガラスみたいな感じになってるんですけど、はい、地下もあって、地下の展覧会場とこう2階建てみたいになってるんですよね。はいはい、今そこで行われている、はいはい、個展なんですが、タイトルが、
はい、砂の話という、
砂の話、はい、気になるでしょ。砂の何の話で、どんな話っていう感じなんですけど、実は私先週ちょっと、はい、お邪魔してまいりまして、
ありがとうございます。
こちらこそです。展覧会とか個展って言うと皆さんどんなイメージ持たれるかなって思うんですけど、まあ、絵が並んでたりとか、はい、彫刻並んでたりとかっていう風に思われる方多いかもしれないんですけど、彦坂さんの砂の話は、はい、砂場があります。
そうなんです。はい、砂場を作ってしまいました。美術館の中に
ものすごく立派な砂場でしたよね。
立派でしたね。
しっかり砂場ですね。はい、はいはい、なんかね本当にいきなり建物の中に砂場が3つですかね。
はい、そうですね、はいはい、3本、まあ、通常公園とかにある砂場って、うんうん、四角形だったりとか丸かったり楕円だったりするんですけど、今回は3本の畑の畝にちょっと見立てて、はい、
あ、なるほど、
そうなんです。それで3本砂場を美術館の中に、はい、走らせた砂のおじさんです。
今日は砂おじさんに来ていただいているんですけど、はい、そう、そのね3本その砂場があって、床はね黄色くなっています。
はい
はい、でその黄色いそのエリアのところのね周りに牛乳瓶がいっぱい立ってました。
はい、牛乳瓶130本、
お、
はい、その黄色のパンチカーペットの脇のとこですかね、際のところに等間隔に並べて置いてあるんですけれども、その中には砂が、僕がまあいろんな人と歩いたりとか出向いたりしながら、まあ、いろんなところで拾った砂をですね、その牛乳瓶の中に入れて展示してあると。はい、
そうだからね、その 牛乳瓶がずらーって並んでるんですけど、その、ね、牛乳瓶の中の砂が全部色が違う。
そうですね、色と粒の大きさと、
はい、
バラバラというか、
バラバラでした、はい、うんうん、ってことはあれは130箇所いろんなとこで撮ってらっしゃるから違うっていうことですか。そうですね、はい、あ、そうなんだ、は
い、日本って本当に地質が、まあ、いろんな地面の下の地質が豊富で、いろんな場所で向いて拾うと結構違うっていうのを僕もこの間発見したことなんですけど、それをどうしても届けたくて、はい、
あー届いてます。
届きましたか。
私には届きました。
それはもう、
はいはい、全部違うんだって思って、はい、で先に正解聞いてもいいですかって感じなんですけど、はい、何を見せるというか、はい、何を感じる古典なんでしょう。
まずはモチーフが砂を僕が選択していて、まあ、砂の話という展覧会なので、そこで、まあ、砂場があったりとか、その色とか粒の大きさが異なる砂を、まあ、まずは見て感じるってほしいっていうようなところが僕の中で一番大きいかなというふうに思ってます。
へー、じゃあいろんなことを感じ、
そうですね、まずは
感じる、うんうん、はあ、で私が感じたことももちろんあるんですけど、スクリーンというかビジョンが2つあって、はい、そこにお子さんたち の、はい、映像が流れてました、はい、私が行った時に、はい、でみんながこう砂集めたりとかしてる姿があって、はい、で別の壁のところにはね紙がいっぱい貼ってあるんです、はい、
貼ってありましたね、
紙って言ったらいいんでしょうか、
は
い、
紙です、
はい、紙で大丈夫ですか、はい、それに、仕分けがしてあるんですけど、アルファベットの A から Z までとハッシュタグまで、
はい、
はい、ずらーってやって、はい、それぞれのアルファベットの下になんかそれの頭文字で始まる言葉の紙がずっと貼ってあって、
はい、
何かこう一言こういろんなちょっと メッセージというか何かこう文章がこう書いてあるのがいっぱいあるという感じなんです、はい、あそこは何になるんですか。
そうですね、まずは先ほどお伝えした通り130本の牛乳瓶が、まあ、あって、その砂を僕は一人、まあ、一人の時もあるんですけど、例えば子供であったりとか、まあ、友人たちと、まあ、一緒に歩いて拾ってっていうことを繰り返していて、まあ、そういうふうに人と同行するっていうことが今回のテーマで展覧会ですごく大切なテーマになっているんですけど、その同行する中で感じたこととか同行者が感じたことっていうのを文章に起こしてもらって、まあ、並べてみる。で、並べる時にも A から Z で、まあ、それぞれのタイトルをつけてもらって、並べるっていうことをしています、はい、
同行者の方が感じたり、あとまた彦坂さんの言葉もありますよね。 ね、はい、その中で何か一つ教えていただけますか。
はい、僕が、まあ、すごくこの取り組みやる中で一番ぐさっと刺さった一つがあるんですけど、はい、それは僕子供とも一緒に砂拾い同行していまして、
彦坂さんのお子さん、
あ、そうです、はいはい、今5歳になる娘なんですけれども、まあ、彼女と一緒にこう砂を拾ったりとか、まあ、一緒に歩きながら道端にある砂をこうスコップみたいなものでゴシゴシゴシゴシやりながら拾っているみたいなことを、まあ、一緒に経験していたんですけど、
はい、
で、まあ、その時はその時で子供たちもスコップ、小さいスコップ片手にやりたいやりたいとかって言って一緒にやってたんですけど、まあ、ある時朝子供と喧嘩した時に、お父さんは地面に落ちてるものを拾っているから悪い人やって言われたことがありまして、
はい
はい、それが一つ載っているんですけど、それはもう本当に、まあ、確かに保育所だったりとか、まあ、いろんな社会の中で子どもたちってもうさ汚いから触っちゃダメよとか地面に落ちてるもの拾っちゃダメよみたいなことを言われる環境の中でおそらく育っていると思うんですけど、
はい、
まあ、ただ父親と遊ぶときはなんか積極的に拾っていいぞみたいな感じになっているので
急にね、
おそらくなんかこう戸惑っているっていうか、なんかそんなところが喧嘩したときにわっとなんか僕の方に出てきたのかなというふうに思っています。
へー、じゃあ、まあ、お嬢さんにしたら不思議だったんですよね、
はい、多分不思議でずっと心で突っかかってたんですかね、
はい、なんでいつも怒られるのにお父さんとしちゃったら 喜ばれてるのかなみたいな、はい、そうなんですね、はい、いや同じような感じかもしれないんですけど、私も読ませてもらって、はい、
気
に、あ、いや、とんでもないです。気になったのが、子供たちに、うん、砂、これは何って聞かれて砂だよって言われて、これもこれは何って言ったら砂だよって、それがなんかちょっと種類が違うというか、はい、見た目が違う砂だったみたいで、でそれがなんか怪訝そうな顔をしていたっていうのを、はい、なんか読んで、うんうん、あ、確かに私たちは砂って普通に受け取ってるけど、そのね、彦坂さんが取ってこられた130の砂を見たらすぐ分かるように、うん、はい、全部違うのに思ってるな、砂だって思ってるな。
そうなんですよね。なんか拾って比べてみないと分からなかったんですけど、僕も、
はい、
かなり違うっていうのは面白いところで、まあ、ただなんか拾って比べてそれを全部記憶に留められないっていうのもなんか面白いなと、一つずつの砂の表情があんまりこう記憶にちゃんと留まらないんですよね。なかなか抜け落ちていく、こぼれ落ちていくようなところがあって、でなんか砂とずっとこう関わっている中で、そういう捉え難さみたいなのがもう病みつきになってしまっているっていうような状態ですか。
そうなんですね、はい、でね、その、砂場があるんですけど、はい、その砂場の縁のところに石が置いてあるんですよね、はい、その石が実は彦坂さんの大きなテーマの一つであるジャガイモ石、は
い、そうですね、ジャガイモ石、僕の好物であり、まあ、本当の好物ですねかけてあります
好物で好物なんですね、はい、あ、ジャガイモ石が並んでる、はい、あれにはどういう意味があるんですか。あ、
そうですね、もともとこの展覧会始める前に2018年ぐらいからジャガイモに似た石を集めるっていうことをずっとライフワークでしていまして、まあ、歩きながらふとこうジャガイモに似た石落ちてないかなと見ながら歩き、であって思った時に手を伸ばして実際に手で触れながら、まあ、それを拾い上げてみるっていうようなことをずっとしていたんですけれども、まあ、そのジャガイモ石で初めは一人でやっぱり拾って集めていたんですけども、ある時に学生さんが、大学で働いているので学生さんがその自分が拾ったジャガイモ石っていうのを持ってきてくれたことがあって、
はい、
でも残念ながら僕にはそれがジャガイモに見えなかったって、
ね、せっかくだけど、
そうな、はい、せっかく持ってきてくれたんですけどなんかジャガイモに見えなくて、でそれどうしたらいいんだろうなと思いながら、で石なので重いのでこうずっしりと自分の気持ちの中に入ってきて、
はい、
でも待てよと思いながら、まあ、人がそういうふうにこう見たものに自分も参加してみるっていうのはなんか面白いかもしれないなと、まあ、その時気づいたというか、
はい、
でそれ以降は一人遊びだったものが、まあ、誰かと一緒にこう歩きながらジャガイモに似た石を拾ってどうみたいな会話をしたりとか交換したりとか、まあ、時には売ってみたりとか
お、
はい、しながら、はい、なんか人を巻き込みながらの遊びに、まあ、その学生さんのアクションから、はい、まあ、変化していったっていうのはあるんですけど、まあ、そこから今の展覧会に誰かと一緒に歩きながら砂を拾い、まあ、その中で出てきた、まあ、いろんな気づきとかっていうのを、まあ、一緒に拾っていくっていうところがさっきの A to Z のところに、まあ、かかっているっていうような形かなと思います。
いや、そうなんですね、はい、いや、その同行というのが一つ大きなテーマになっているということなんですが、はい、今度その同行をテーマにアーティストトークをされるというふうに伺っているんですけれども、
はい、
お相手が小山田徹さん、
はい、小山田徹先生ですね。僕は今学生なんですけれども、
学生でもいらっしゃるんですね。
学生でもあるんですけど、京都一律芸大の博士課程に通ってまして、
なるほど、はい、
そこで今先生してくださっている小山田徹さんをお招きして、うん、まあ、一緒にこの展覧会のこと、それから今後のことっていうのを話したいなというふうに 思っています。
そうなんですね。でそのお二人のお話を聞くことができるんですね、はい、でそれがですね、9月の3日の土曜日です、午後3時から午後4時30分までの、予定になっています。場所は京都市京セラ美術館の本館地下1階にあります公演室、はいはい、こちらの方でアーティストトークの予定になっています、
はい、
とこちらが入場無料なんですね。
無料です、はい、
なんと、はいはい、そうなんですよ。あそうそう、じゃあちなみにザ・トライアングルも無料なんですよね。
そうなんですよ、
そうなんですよ。
ぜひ来ていただきたいです、
ね、だからねフラット何回でも。
あそうです ね,
ね、はいはい、うん、あごめんなさい話があちこち行っちゃった失礼しました、はい、でアーティストトークの方は先着40名様っていう風になっているので、はい、これは予約はいらないんですね。
予約なしで、はい、当日来ていただいて、はい、先着順でっていうような。
なのでちょっと9月3日時間大丈夫だったわっていう方はですね、
はい、
ぜひこの時に駆けつけていただくと、
はい、
はい、彦坂さんと小山田先生の、
はい
はい、と一緒に同行できるという感じですね。
はい、お話ししながら同行していただけるっていうような、
はい、ぜひぜひご一緒に同行していただければと思いますので、はい、お時間ある方はぜひお越しになってください、
は
いはい、ザ・トライアングル砂の話、9月25日まで開催の予定になっています、
はい、
でですね、開館時間が午前10時から午後6時までとなっていまして、
はい、
今お話ししたように入館料無料になっているので、はい、いいですね。
そして涼しいと思います
本当に涼しかったです、
はい、子供たち遊ばせるのに砂場もありますので。
あそう、はい、遊んでもいいんですね。
もちろんです、はい、
あそうなんですよ。展覧会なんですけど見るだけじゃなくて触ってもいいんです。
そうなんです、
はいはい、その黄色のところはね土足はダメなのでとにかく靴脱いでいただければ OK なんですね、はいはい、でお子さんも砂触ってもちろんいい、
はい触ってはい、寝転んだり走り回ったり。
あら、はい、
砂を投げるのはダメですけど。
そうですね。あ、それはちょっと危ないので、はい、みんなの迷惑にならない程度に遊んでもらうのも大丈夫。
はい、大丈夫です。
はい、ぜひお近くの方は本当に何度でもですね。
ぜひ、はい、来ていただきたい。
はい、本当にお子さんは本当に砂遊ぶの楽しいと思いますし、大人もたくさん発見があります
。そうなんですよ。結構大人の方も、はいはい、遊んでいただいていて、はい。
なんか砂触るの気持ちよかったりします
ね。そうなんですよね。ぜひ感じていただけると。
はい、実際に体験できる、はいはい、個展になっていますのでぜひお出かけいただけたらと思います。 あっという間にこんな時間になっちゃった。1階のその砂のところも私お聞きしよう
ね、はい、なるほど。またじゃあ次回
、はい、そうですね。またちょっとぜひですね皆さんご自身で行って感じてみていただけたらいいかなと思います、はい、今日はどうも素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日お話しいただきましたのは現在、京都市京セラ美術館ザ・トライアングルで、開催中の砂の話の、作家、美術家でいらっしゃいます彦坂俊明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都市京セラ美術館アートカフェタイム次回は9月19日になっております。お楽しみに。